説教御言葉の力主の恵み伝道師今日与えられました聖書の箇所は使徒言行録というところです。かつてはこの使徒言行録というのは使徒行伝という名前が付けられておりました。そのことは皆さんもよくご存知のことと思います。また使徒行伝というのは言い換えれば聖霊行伝というふうにも呼ばれていたということです。聖霊によって力をいただいた人たちは主イエスキリストの福音伝道へと押し出されていった。それゆえ今日与えられた聖書の箇所である使徒言行録とは人たちの原動力である聖霊の偉大な働きを示すものであるということが言えます。この使徒言行録の始めにおいて主イエスは天に昇られるときにこのように語られたというふうに記しています。使徒言行録の一章の8節、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となる、そういうふうに使徒言行録の初めの方に書かれています。そのお言葉を信じて弟子たちが一つのところに集まっていた時にまさにペンテコステの出来事が起こったのです。そのペンテコステの出来事に関しましては使徒言行録の2章の1節から4節までこのように記されております。使徒言行録の2章1節、五旬節の日が来て一同が一つになって集まっていると突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれて分かれ分かれに現れ一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。そういうふうに使徒言行録のペンテコステの出来事は書かれています。これは本当に力強い出来事だったのです。一同は聖霊に満たされて主イエスが神の救い主であるということを確信した。弟子たちはそのように確信した。そして新しい力をいただいてキリストの福音伝道への伝道のために地の果てまで使わされた、そのように記されています。ここにおいて初代教会の宣教の働きがこの聖霊の力によって積極的に推し進められたということを知るわけです。この聖霊の力をこの使徒言行録は力強く語っているのです。この聖霊の力というのはまさしく御言葉の力といえます。私たちは御言葉の力によりまして主イエスキリストを知ることができるのです。いろいろな宗教的な瞑想とかそれから修行によってではなくてひたすら聖書の御言葉によってイエスキリストが明らかに示されるのです。聖書は私について証しするものだ、そのようにシレスはヨハネによる福音書の5章の39節でそのように語られています。そして聖書はこの御言葉の力をこのように語っています。使徒言行録20章32節、この御言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされてされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができる。そして本日与えられました聖書、 フィリポとエチオピアの交換の箇所にこそ聖霊の働きによって御言葉に目が開かれ、イエスキリストを救い主と信じた人の姿を語ります。そしてその人はそのことによって喜びに満たされ、満たされた生き方をするものとして変えられていきました。その一人の異邦人の身の上に起きた出来事が今日の聖書の箇所となっております。これは全く個人的な思いなのですけども、聖書の中にたくさんの改心の物語、人の改心の物語、すなわち御言葉によって変えられたたくさんの人々の話が出てきます。そのような改心の物語の中でも、このエチオピアの高官の改心の物語が私にとっては一番心に残っているものです。福音書を書いたルカによるこの記述は、その描写の力によって、またその情景が目に見えるような箇所なのです。この2人の出会いが、言葉は多くなくとも大変感動に満ちたものであることを示しています。このエチオピアの高官のこの話は、人の好き嫌いなどというものを超えて、その何倍も特別な意味があるんだと、ある仲介書には書いてありました。それは異邦人であり、無活例のものであり、最初のアフリカ人であるこの高官に福音が伝えられたという大きな出来事を、この物語は記しているからです。すなわち、これはイエス・キリストの福音がイスラエルという垣根を越えて全世界に広がっていく、その先駆けを描くものであるということです。まさに使徒言行録に示される使徒の伝道活動のスタートを切るものであるということが言えるのです。すなわち、この物語をもって福音伝道の技が始まったと言っても過言ではないということです。この聖書の、この今日の箇所のすぐ後には、パウロの改心の出来事が示されております。そしてそこからパウロの大きな伝道の活動が始まっているということが言えると思います。長い前書きとなりましたけれども、本日の物語の主人公は登場人物はたった2人です。フィリポと、あとエチオピアの高官、その2人きりが登場人物です。けれども、本当の主役は聖霊と御言葉だということができると思います。聖霊の御業と御言葉の力がなかったら、ただ2人の人が砂漠で出会って、そして話をして別れたという、それだけのことなのです。しかし、聖霊の働きと御言葉の力を知るときに、この物語の持つ本当の意味というものを見出すことができるのです。エチオピアというふうに書いてありますけれども、これは今のエチオピアよりも、もう少し北にあるスーダンのあたりのことを言うらしいです。で、スーダンのあるところからエルサレムへの旅行をする人の話ですけども、その距離というのは千数百キロもあるということです。それだけ離れたところからその高官が旅行をしてきたということです。で、そのエチオピアに一つの王朝がありまして、それは女王によって支配されているという王国ですけども、その王朝に仕える一人の地位の非常に高い高官が、はるばるエチオピアからエルサレムへと千何百キロもの旅行をしているということです。で、その旅行というのは、おそらく今日のようではなく、長く厳しいものであったということが想像されます。 それは一体何の旅であったか。それは神を礼拝する巡礼の旅だったのです。その当時、遠いエチオピアにもユダヤ教は伝えられておりまして、そして旧約聖書の神を信じていた人々の集団があったということが、歴史的にも歴史的事実としても伝えられているということです。そしてこのエチオピアの高官もそのようなユダヤ教徒の一人であったということでありますけれども、大変信仰深い人で、エルサレムまで巡礼の旅に出ようという、そういう深い信仰のある人だったということが分かるということなんですけども、そしてこの今日の出来事は、そのエルサレムからのエチオピアに戻る帰り道で起きたことだということです。当時のエルサレムというのはまさにユダヤ教の聖地であって、また大変な大都会であったということだそうですけれども、そこでこの信仰深いエチオピアの高官はエルサレムまではるか旅をして、そして礼拝を済ませた。そしてその後に、たくさんの珍しいお土産を買い込んで、そして、帰りの道に着いたということです。でその中、たくさんのお土産の中でも彼を最も喜ばせたというのは、おそらく聖書だったに違いありません。聖書といっても、私たちが今手に取るような今の聖書とはだいぶ違っていて、でそれだし、なかなか今日のように聖書を手に入れることは難しい、そのような時代であったと思います。またこのような本ではなくって、あの巻物の形をした、聖書だったんであろうということです。でおそらくそれはエルサレムでしか手に入れることのできない、そのような貴重な高価なものであったということです。その人はやっとその聖書を手に入れることができまして、大喜びで帰りの馬車に乗り込んだわけです。そして自分の国へと着く長い長い 時が待てずに、その道すがら巻物をそっと開いて馬車の中で声を出して読んでいたということが想像されます。2000年も前の聖書ですから、私たちが読む聖書とはかなり違っておりまして、旧約聖書の律法の書、いわゆるモーセ五書というものと、あとイザヤ書であったというふうに言われております。そのイザヤ書を読んでいた時に、この馬車に一人の人が近づいてきたのです。主の弟子フィリポです。この物語のもう一人の登場人物なのです。フィリポは当時エルサレムの北のサマリア伝道で大きな役割を果たしていた人の一人であった。今日の聖書の箇所の冒頭にあるように、そのようなフィリポに主の天使が望み、フィリポに南に下りガザへ向かうようにというふうに言ったのです。そして南へ下るガザへの道、それは寂しい町であると、そういうふうに記されています。おそらく寂しくて人気のない荒れた道であったということでしょう。フィリポは厳しいサマリア伝道からやっと戻ってこれた、そして少し休みたいなというふうに思ってたかもしれないですけども、すぐ寂しい町、寂しい道を通ってガザに行け、そういう聖霊の申し出に、ああ困ったなと、行きたくないなという気持ちもあったかもしれないです。そしてそんな寂しく荒れ果てた道などには行きたくないと思いながらも、聖霊の導くままにそのガザに向かったということです。聖霊の力というのはそんな人をも動かすのです。フィリポに再び新しい力が与えられ、フィリポはすぐに出かけていった、そういうふうに御言葉を語っております。このように 神のフィリプをガザへと使わせて、エチオピアの交換への交換の馬車へと向かわせたのです。で、フィリプは間もなくそのエチオピアの交換の乗った馬車を見出すのです。で、神の霊はフィリプにその馬車に近づいて一緒に行くようにと、そういうふうに命じたのです。フィリポがその馬車に近づいてみると、馬車の中から人の声が聞こえてきたのです。その声は明らかにイザヤ書の53章の7節から8節を読んでいたということです。イザヤ書の53章、こちらでは32節ですけれども、彼は羊のようにほふり場に突かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かなかった。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。これはイザヤ書の53章7節から8節ですけれども、私たちが手に取る旧約聖書とは少し訳が違うようですけれども、フィリップ高官はエチオピアの高官はこの聖書の箇所を読み上げていたということだと思います。そうしますとフィリップがそれを聞いて思わずその人に尋ねたということです。読んでいることがお分かりになりますか。そんなふうにフィリップはそのエチオピアの高官に尋ねたと記されていますけれども、それは大変無残法なことではないかと思います。初対面の人に対していきなり声をかけて、分かるんですかなどと聞いているわけですから、見るからにその高貴な外国人がこの人は一体分かってるんだろうか、そういうふうにフィリポが思ったのも当然なのかもしれません。普通なら怒ってしまうようなこのような状況にもかかわらず、エチオピア人の高官はこのように答えたのです。手引きしてくれる人がなければどうしてわかるでしょう。この交換はエルサレムで手に入れた聖書の巻物によってイザヤ書に触れたのです。しかしどうしてもその意味がわからない、理解することができない、誰かにぜひ教えてもらいたい、誰か教えてくれる人がいないだろうか、そのように思い願っていたのです。そのような時に神は聖霊によってこの高官のところにフィリピを使わせたのです。神様はここでこの高官に大きな出会いを用意された。フィリポとの出会いなのです。すなわち手引きしてくれる人、すなわち御言葉を解き明かしてくれる人との出会いだったのです。イザヤ書の難解な聖書をフィリポは明らかに分かりやすく解き明かした。このイザヤ書における羊、ほふり場に連れて行かれる羊、毛を刈られても黙している羊、一体この羊は何を意味しているのか、そして子羊とは何だろうか。それは人間の罪のため、すなわち人間の罪のために死んでくださったシエスに他ならない。そしてシエスこそ民が長く待ち望んでいた救い主であるということをフィリポは分かりやすく心を込めて語ったのです。このフィリポの解き明かしにより高官の目が開かれて、イザヤ書の本当の意味が分かった。ただの古の文書ではなくって、ここで示されている羊こそ自らを罪から救い出し、魂を解放し、癒してくださる救い主シエス・キリストであることを、この高官は心から知ることになるのです。ただ知識として知っている、そこから心から知ることによって、自分の存在と深く関わることとして認識することへと至る。そこに大きな 転換があると言えるのです。すなわちこのエチオピアの高官にとってキリコと出会うことがなかったら、聖書の御言葉は永遠に難しくわからないものであっただろうということです。けれども神は聖霊によってフィリポをこの高架のところに行かせた。手引きしてくれる人がなければどうしてわかるでしょうか。教えてください。この高架の言葉が彼の人生を大きく変えたのです。そして神はこの不毛の砂漠の中に水を湧き出させ、高架が洗礼を受けるように備えてくださったのです。この高官はすぐに決心し、フィリポから洗礼を受けました。すなわち、自らの弱さと罪を言い表して、その罪を神の子羊なる主イエス・キリストに委ね、神の許しをいただいて、主イエス・キリストを信じ、主イエスに従う新しい人としての歩みを始めることができたのです。そして終わりにエチオピアの高官は喜びにあふれてエチオピアへの旅を続けたと今日の聖書には結ばれています。思えばこのエチオピアの高官と言われる人は女王の家臣として最高位の人であったというふうに言われています。女王の直近の家来でいつも女王のおそばにはべって、そして女王の全財産を管理していたというふうに言われています。それゆえ彼は男性であるということをやめて、そして生涯女王の側近として仕えるために結婚もせず、また家庭も持たないで、そのような立場において女王に仕えたということです。社会的地位は非常に高く守られ、また財産も保障されている。何の不安もないはずなのに、どこか深いところで満たされないものがあったのではないかということと思います。旧約聖書の申命記によると、掟としてそのような人には正式には主の会衆に加わることは許されなかった、そのように記されています。また本日の聖書のように、エルサレムにおける礼拝も異邦人の庭というところで礼拝することが今年しか許されなかった。普通の人のようなところでは礼拝することは許されなかった。異邦人として蔑まれ、恥の方に追いやられていた、そのような場所で礼拝せざるを得なかった。そんな惨めさや悲しみや、そのような心を持って、そのような心を秘めての故郷の道だった、故郷に帰る道だったということが想像されます。そしてやっと手に入れました聖書の御言葉も、なんだかさっぱりわからない、何のことだかさっぱりわからない、そんなような何とも悔しい故郷への長い旅であったことが伺われるのです。そんな思いの中で高官はフィリポに出会ったのです。霊に促されてフィリポはエチオピアの高官のところに導かれました。コリントの信徒への手紙12章の3節にはこのように記されています。コリントの信徒への手紙2の12章3節です。霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えない。聖霊とは十字架のキリストこそ私たちの救い主であることを信じさせてくれるものです。フィリポはその聖霊に促されて高官にイエスキリストは救い主であるということを示したのです。聖霊は私たちを主にしっかりと結びつけるために 生きて働く神です。聖霊は人々を主イエスキリストと共に歩む人生へと導いてくれるものです。今日与えられました旧約聖書の詩編119編105節あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。これは聖書の御言葉は常に私たちの人生の歩みを導いてくれるものであることを示しています。私たちの歩む人生、それはいつも順風満帆なものではないのです。幸せな時ばかりではないと言えます。時として先の全く見えないトンネルに入ったような、そのような暗闇の中を歩まなければならない時もあるかもしれません。ある神学者がこのように書いていました。その人は若い頃目の病気を患いまして、そしてだんだん視力が衰えて目から光が失われて、そのような日々を3年間過ごしたというのです。そしてその苦悩の中で生きることとは何か、またそしてこれからどのように生きていったらいいだろうかと、そのようなことを深く考えた、そのように語っています。私たち一人一人は生きている限りそれぞれの暗闇を歩まなければならない時があると思います。生きる苦しみや、また病や老い、それから命が脅かされるような出来事との遭遇、愛する者との別れ、人間関係の苦しみ、経済生活の破綻などがあり、考えてみればキリがありません。しかしそのような時こそ私たちは聖書の御言葉を見出すのです。御言葉こそ私たちの暗闇を照らす光、その歩みを照らす灯火となると、この詩編は語っています。来週からアドベントに入ります。この季節に入るといつも思い出すあるオルガンの曲があります。先日オープンチャーチで共に賛美をしました J.S. バッハの作曲した来たれ異邦人の主というオルガン曲です。これはこのような曲です。パイプオルガンの足鍵盤のベースで始まる曲で、しばらく低音が響いています。そしてその低音が響く中、少し後に手鍵盤の高音の清らかな明るい静かな旋律が流れてきます。そしてその高音がそのベースの低音に共鳴して、清らかな旋律を奏でているのです。まさしくそれはアドベントにふさわしい曲ではないかと思います。マタイによる福音書4章の16節にはこのように書かれています。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。まさしくこの曲の常に流れる低音は死の影を示すものです。そしてその中から高い清らかな旋律、流れてくる旋律はその暗闇に差し込む一条の光のようです。それはまさしくイエス・キリストの到来を示しているものではないかというふうに言われています。先日教会学校の中学生と一緒に学んだのですけども、クリスマスが12月25日であるということは聖書のどこにも記されていないということです。けれどもその起源はだいたい紀元300年頃にキリスト誕生を当時に近い日に定めたというふうに言われています。冬の寒さが最も深まって、そして最も暗い日々の中から明るく暖かい太陽が昇ってきた、それこそキリストの誕生があって、そしてこの救い主が地上にやってきた そのことを示しているということなのです。エチオピアの高官も主イエスキリストの存在を知らされて、それまでは暗い人生であったかもしれないです知れません。そしてそのような中に明るい光を見出し、喜びにあふれて旅を続けた、そういうふうに記されているのです。洗礼を受けて高官の歩みは完全に変えられたということです。クリスマスには必ず読まれるヨハネによる福音書の一章にはこのようにあります。一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。そして14節には、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。神の言葉が人間となってこの地上に来られた。まさしくこれがクリスマスの出来事なのです。聖霊は常にこの神の御言葉が人となった人となって生まれたイエスキリストを私たちに指し示してくれているのです。そして私たちは礼拝において聖霊の働きを願い求め、そして賛美に祈りに説教に聖霊点すべてに聖霊が豊かに働くよう祈り求めています。そこにおいてイエスキリストの恵みが、そして神の愛が私たちに明らかに豊かに示されるのです。アドベントを迎えて聖霊によって御言葉の力がイエスキリストの教会にまた集う私たちの上に豊かに働きますように願っております。それではお祈りをします。天の父なる神様、アドベントを迎え、あなたの御子のお生まれになったことを待ち望む時となりました。私たちは御言葉の恵みによって生かされ、そしてこの地上にいらっしゃった神様の御子の待ち望み、そしてそのことを心から感謝し、日々の歩みを、このアドベントの日々の歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの贖いの技を信じて歩むものであることができますようにお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。